エペソ書3章21節です。ではお読みいたします。教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。もう一度、今度はみんなで声を一つにしてお読みしたいと思います。教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。
おはようございます。もうこれで3回目のメッセージになりますので、なんか関西のノリに、皆さんの反応が関西かなと勘違いしてしまうような感じになってますけれども、またつまずきを起こさないように再確認させていただきます。この中で関西人、関西から来られた方、手を挙げてください。はい、すごい少ないですね。関西にもう慣れておられるよ、私は大丈夫よという人、手を挙げてください。はい、第一礼拝では一人ちょっとおられたんですけど、今僕が本当に聞きたいのは今からなんです。今からの質問です。関西の冗談わからない、面白くもない、つまずくわよという方、手を挙げてください。一人大丈夫ですかね。大丈夫ですね。じゃあ、関西風にやらせていただきます。今日は、私の教会、もう自分の教会が大好きなんですけども、カコアバプテス教会に神様がしてくださっていることの証をさせていただきます。そして今日の目標は、教会はキリストの栄光を表す、教会はキリストの栄光を表すということをみんなでもう一度再確認していきます。まず私たちの教会の歴史の紹介を、映像でありますので、それをみんなで見てください。これはね、1年のやつですね。もう一個のやつですね。ごめんなさい。1970年、だから48年前に一人の宣教師によって始まりました。Here and now.神様は真実なお方です。48年間真実にイエス・キリストの体である教会を導いてくださいました。先頭に立って導いてくださいました。私たちはこの神様の真実さ、そして神様の偉大さにいつも圧倒され、神様に心から感謝を捧げ、神様を日々礼拝しています。そして神様の御心が成し遂げられるために、教会が用いられる、教会である私たち一人一人が用いられることを喜び経験しています。私たちの教会の使命は3つあります。礼拝、宣教、交わりです。そして私たちの教会のビジョン、ある姿、それは生まれた赤ちゃんから天に召されるまで共に礼拝するということです。ですから私たちの教会のすること、 また土地を得、建物を建てていく、それはすべてこの使命を全うする、神様が私たちの教会に与えられた使命を全うするために行われます。例えばですけども、小規模多機能、ウィズという、働きをしています。これはなぜ高齢者の方々、認知が入っておられる方々、介護が必要な方々の働きを教会がするのか、それは教会の使命である礼拝のためです。神のことされ、神を礼拝する者が天に召されるまで、どんな状態の中にあっても天に召されるまで、神の家族として、神の民として共に礼拝を捧げる、そのために介護の働きを、ウィズの働きを私たちはしています。そして教会のイベント、それは宣教のためです。私たちはどんなイベントも、楽しいイベントも、例えば関西ですからたこ焼き大会をします。たこ焼き大会も宣教のためです。私たちは救われた者として、神の主権を中心に置き、関係の中にいつも神様の主権を置き、私たちは人の悪口を言わない、神様を愛し、隣人を自分自身のように愛する、この神様の掟を守って交わりをします。そこにまだ神様を知らない家族を、お友達を、神の国にお招きする、少し味わっていただく、そして私たちはその人たちに福音をはっきりと述べ伝える。今からまたもう一つの映像を見ていただきます。たくさんのイベントをします。母の日します、父の日します、運動会します、クリスマスします、ゴスペルします、すべて宣教のためです。人々に神の存在を知っていただき、神の愛を知っていただき、神の主権があることを知っていただき、私たちは神の国にその人たちを招きたい、紹介したい、福音を届けたい、そのために全てをします。そして私たちは交わりをします。教会で私たちは神の家族とされました。それぞれの強さ、才能が与えられてます。それと同時にそれぞれの弱さ、欠けもあります。私たちはお互いに弱さを補い合う、神の家族としてイエス・キリストが私たちを許されたように、私たちも許し合います。イエス・キリストが私たちを愛されたように、私たちも互いを愛し合います。その実践をします。例えばたくさんの建物ありましたけども、一つはウィングという建物があります。この建物は最初介護のために、高齢者のために建てられました。ウィング、このまま天に駆け上っていただくっていうね、死ぬというそのための建物でした。けども、この今左側田んぼのとこ全部造成して教会の土地になりましたけれども、そこにウィズというこの建物ができましたので、これは次どこにニーズがあるか、教会にどこに賭けがあるか、助けが必要か、補えるかということを考えたときに、若者の女性でした。大学に一人暮らしで行っている人たち、また社会人になって一人で一人暮らしをしている女性たちがいます。そういう人たち救われて、いろんな状況から来ています。いろんな家庭から来ています。そして一人暮らしをするとお金もかかります。そして私たち田舎ですから、そんなに収入も高くない、いつも苦しい生活をしている、そういう人たちに、ここで一緒に住まないかっていう、そして、6畳8畳の 1K とかに住んでる子たちがですね、ここでは大きなこの3階のようなリビング、そしてキッチン、きれいなキッチンがあって、そしてそれぞれ1人部屋と2人部屋で値段も違うんですけれども、そういうところにみんなで 7,8 人で今、上で女の子たち住んでます。1週間に1回掃除のチェックもあります。それできれいなところで住むというね、ゴミ屋敷に住んでる人たちもいました。そして僕もしますけども、そういうところに行ってゴミ屋敷の掃除をするっていうね、本当に小さなアパートですけれども、車のワゴンを4台分ぐらいのゴミが出てくるっていうね、そういうこともあります。神の子として救われた、自分は神に愛されている、神に覚えられている、イエス・キリストの十字架を知ったとき人は変わります。生き方が変わります。ですから私たちは実際の生活が変わるように応援します。 その人が神の子として生きたいという神の子としての姿を持つことができるように私たちは助けます。今このウィングはそのような若者の女性のために用いられています。そして左上にあのシャルムという普通のアパートです。私たちのものではありませんけれども、これも3つぐらい部屋を借りて男の子が住んでます。 2DK に多い時は6畳の部屋に男の子が2人住むっていうね。だから 2DK に4人の男が住むっていう、それはなぜかっていうと男は意外に一緒にいたいっていうね、気持ち悪いですよねそして安い方がいいって言ってね、そして、もやしと卵かけご飯ばっかり食べてますそのようにして、男性も上で女性は、こちら、やっぱり女性の方がいいものをね教会としても提供したいというのは、どこもあると思います。そして、KBCI 私たちは小学校から高校までもしています。これは親を応援する、親が子供を育てます。親が聖書を持って御言葉を持って子供を育てます。神の国、神の主権、神の言葉を親が子供に教える、すり込む、その働きをします。しかし今私たちの地域でもそうです。共働きが増えました。親にも余裕がない、そのような状況です。子供を教え育てる、それは親の働きです。しかしそれが実際欠けている、できない部分があります。それを教会として受け取り、教会の中で教員免許を持っている人たち、塾の室長をしていた人たちがいます。その人たちが捧げて、人生を捧げて、親の足らないところ、親と一緒に子供を御言葉によって育てる、そのような働きもしています。そして認定子ども園をちょうど2年前の10月から始めました。実は20年30年前から幼児園というものはしてました。それはクリスチャンの子ども対象だけでした。だいたい10人15人ぐらいの子どもたちを毎年していました。しかし今この私たちの地域を見るとき、本当にいろんな状況の中で、いろんな事情の中でシングルマザーになられる方、また今はシングルファーザーも出てきました。そして子どもたちが十分に食べることができない、子どもたちの安全、子どもたちが無条件に愛され守られ愛のうちに育てられる、それが行き届かないところを私たちは見ました。神様に祈りました。神様は道を開いてくださいました。そしてシートも協力して、今100人ぐらいの子どもたちを保育園で認定子ども園、保育園幼稚園どちらも金揃えたところでしています。そして、次の写真いいですか。これが建物、学校の建物の方ですけど、もう一つ、これは、小規模多機能の建物になります。そしてもう一つ、これが保育園です。そして一番正面の玄関に十字架が掲げられています。私たちは御言葉によって子どもたちを導きますとはっきり宣言しています。賛美をチャペルが毎日あります。聖書から子どもたちに神様の愛を、神様の存在を、神様の主権をはっきりと伝えます。なんと今大人気で、少子化で大変なんですけれども、大人気で何人も待ってる人たちがいるというような状況になっています。親からも教会の方にも相談が来てます。先生にも相談が来ます。子どもたちが変わってます。子どもたちが家で賛美をしている、ご飯の前にお祈りをする、そして親も何かわからないけどアーメンと一緒に言うという、そのようなことが起きています。神様は素晴らしいお方です。私たちは神様によって教会に使命が与えられ、ビジョンが与えられています。私たちはこの使命、神様が与えられた使命を全うするために教会では全てのことを行います。 KBC の文化、大切な文化があります。その一つ目は、全ての人が私は罪許された罪人の頭ですと告白することができます。私は罪許された、イエス・キリストの十字架によって、十字架の父親によって、新しい契約によって完全に罪が許された。しかし私のうちにはまだ罪の性質が ありますというこの告白を全ての人がします。この中で結構罪深そうな人何人かおられますけども、一番は誰でしょうか。あ、手を挙げておられますね。はい、自覚がある。あ、この女性も自覚があるっていうね。まあけどどう見てもやっぱり男性の方が、罪深そうですよね。けれどもね、僕はまあここで言うと多分罪人の頭補佐みたいな感じになると思いますけれども、けどもみんな罪人です。みんな罪人の頭です。しかしみんなイエス・キリストの血をによって許されたんだっていう。ただまだ罪人の罪の性質は持っているっていう。罪の一番の根本は自分中心です。神のようになりたい、善と悪を自分が決める、自分の納得、自分の願い、自分の希望、自分の居心地の良さ、それが中心になってしまうというこの罪の性質がどうしても出てきますけれども、私たちは罪許された。そして二つ目の告白もとても大切です。それは私の主はイエス・キリストですという告白です。主、私の救い主、このどうしようもない今まで犯してきた罪、今もあるこの罪の性質、今も犯してしまうその罪、全てをイエス・キリストが私の救い主として身代わりに負ってくださった、そして完全な許しを与えてくださったイエス・キリストが私の救い主です。私は自分の努力、自分の正しい行いによって救われたのではない、私はただ恵みによってイエス・キリストの十字架によって救われたんだ。そしてもう一つ、私の主は新しく与えられた命、神の子としての人生の私の主はイエス・キリストです。私の主は罪ではない、私の主は自分自身ではない、私の主は人の目、人の評価ではない、私の主はお金ではない、私の主はイエス・キリストですと告白する。自分の罪の性質を認め、しかしその罪が許されたことをはっきりと確信し告白し、私の主はイエス・キリストですと歩むことができる。その時に皆さんもいい顔されてますけどもね、僕は自分の教会の人が一番大好きですからね、自慢します。今から1年間の大体プログラムの映像を見ていただきます。何を見ていただきたいか、その場所とかしてることとかどうでもいいんです。表情を見てください。この人たちの表情は、私は罪人です、罪の性質がありますということをはっきり認めている人たちです。けど私はイエス・キリストの十字架によって罪が許されたと喜んでいる人たちです。そして私の主はイエス・キリストですと、もう私は自分自身にこだわりません、自分の罪に従いません、イエス・キリストが私の主ですと告白している人たちです。この人たちの表情見てください。今日この人たちまだ問題いっぱい持ってます、本当に罪を犯してます、僕の次にけどもこの告白をしている人たちです。その人たちの表情を見てください。
To sing. wash my sin and shame away. The slate is clean, a brand new day. Free now, forever. Now boldly I approach your throne to claim this crown through Christ my own.
いかしてるでしょう。本当にいかしてますね。なぜか、自分が本当に罪人だということを分かってるからです。そんな自分がイエス・キリストによって覚えられていた、愛されていた。こんな私のためにイエス・キリストが命を捧げてくださった、そのことを思うときに本当に感謝であふれてきます。そしてこんな私が神のために用いられる、イエス・キリストの体である教会のために用いられる、神の国を立ち上げるために必要だと言われている、そのことを私たちは本当に感動して喜んで奉仕をする。もう奉仕をしてたら楽しい、そして奉仕をしたらさらに成長が与えられる。そして神を排除した世界の中にあって、地の塩、世の光として輝き、神様の素晴らしさをこんな私が表すことができるっていう感動を持って、私たちは神の家族として共に歩んでいます。教会とは何か。教会とは神の国です。国には3つのものがあります。領域、国民、主権です。教会の、神の国の領域はこの教会の土地、建物です。この持ち主は誰か、オーナーは誰か、それはイエス・キリストです。国民は誰か、クリスチャン一人一人です。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。けれども私たちの国籍は天にあります。私たちは日本人です。中国人の方もおられるかもしれません。韓国人の方がおられるかもしれません。アメリカ人の方がおられるかもしれません。インド人の方がおられるかもしれません。いろんな国から来たい、それぞれの国籍を持っておられると思います。しかし私たちはイエス・キリストによってみんな天国に国籍を持つ天国人となりました。日本人である前に、中国人である前に、私たちは天国人です。天国に私たちの国籍はあります。日本の中にある大使館、大使館のあの土地の中はその国の法律があります。私たちは神を排除した世界の中に置かれている神の国の大使館です。この教会の中の主権は民主主義ではありません。イエス・キリスト主義です。イエス・キリストの主権がそこに固く中心にあります。そして私たちはイエス・キリストの御言葉の上に教会を立て上げていく、イエス・キリストが私の主ですというこの告白の上に教会は立て上げられていく。教会は神の国です。そして教会はイエス・キリストの体です。 教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。私たちのわがままが、私たちの願いが満ちているのが教会ではありません。一切のものを一切のものによって満たす神の臨在、主の臨在の満ちておられるところ、それがイエス・キリストの体であり教会です。イエス・キリストが2000年前にこの地に体を持って来てくださいました。イエス・キリストははっきりと告白されておられます。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わせた方の御心を行うためです。イエス・キリストは体を持って自分の心、自分の願い、自分のしたいこと、自分の心を行いませんでした。私の人生は、私のするべきことは、神様が私に与えられた御心、それを行うのが私の人生です。神様の御心を祈りによって聞き、御言葉によって成し遂げられていきました。教会はイエス・キリストの体です。教会のすることは何か、私たちの心を行うのではなく、神の御心を行う、これが教会です。だから私たちは祈ります。イエス・キリストはこのように祈りなさいと言われました。天にいます私たちのお父さん、あなたの御名が崇められますように、御国が来ますように。御国が来ました。神の主権がもう一度来ました。神の主権を私たちはもう一度受け取ることができるようになりました。そして私たちは神の民とされました。神の国が来ました。御心が天で行われるように、この地でも行われます。どのようにしてですか？神の国によってです。イエス・キリストの体によって、天で神様が自由に御心を行っておられるように、この地で神の御心が教会を通して、神の国を通して、イエス・キリストの体を通して、私たちを通して神の御心が行われる。そのために用いられる私たちはどんなに光栄でしょうか、喜びでしょうか、楽しみでしょうか。御子はその体である教会の頭です。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。イエス・キリストの体が、イエス・キリストが頭です。そしてこの街道に生首が置いてあったらどうでしょうか。皆さん怖くて誰も入ってこないですよね。何の働きもできないですよね。頭だけがあるのではない、そこに各器官が必要だと神様は言ってくださいます。神様は創造の時、エデンの園を作って神様が一人で住まわれたのではない、神様が全て支配されたのではない、神様はアダムとエバにこの地を治めなさいという役割を与えられました。神様は人と共に生きたい、神様は人を用いて神の国を立て上げていきたいと願っておられます。神様の計画、神様の方法は変わりません。神様はそのためにイスラエルを選ばれました。そして神様は恵みによって私たち異邦人を覚えてくださり、私たちを救ってくださり、恵みにより信仰により私たちを神の民、神の国の国民としてくださいました。そして神様は今私たちを必要と言ってくださっています。この教会を、頭であるイエス・キリストが 各機関として私たちと共に働きたい、私たちと共に神の御心を前進させたい、成し遂げていきたいと願っておられます。神様は私たちを作り変えて神の御心を成し遂げるために用いてくださいます。あなたは必要な存在です。あなたはこの教会の各機関です。あなたがいなければこの体は完全ではない。この体が神様の御心を成し遂げていくことはできないんだ。一人一人に才能が与えられています。一人一人に賜物が与えられています。一人一人に時間が与えられています。一人一人にできることが与えられています。今両隣の人に、後ろの人にも前の人にもちょっと言ってあげてください。あなたはなくてはならない器官です。あなたは肝臓ですって告白してあげてもいいですよ。まあ意味は分かりませんけれども、あなたはなくてはならない器官ですと今両隣の人、周りの人に告白してあげてください。アメン。今から皆さんに少し、時間を差し上げてですね、自分に与えられた神様の才能、自分に与えた神様の賜物、自分に与えられた神様のイエス・キリストの体の器官としての役割は何でしょうか。与えられています。絶対に与えられています。僕も自分で考えてみました。自分に与えられている才能、さあ何だと思います？僕はですね、本当に考えたんです。スポーツできない、ね、勉強論外、ね、そしてかっこよさ、小学校3年生の時に悟りました。僕はかっこよさではもう人生モテることはないと。僕はね、本当に才能がないんです。何一つ人からよりちょっと上に行ってるなっていう才能が本当にないんです。そしてね、僕はね考えたんです。本当にないなって。じゃあ僕は教会でどのようにして用いられるかって。そしてね、教会で、まあ、一応いろんなリーダーをしてますから、今日僕全然リーダータイプじゃないんですよね。僕は何なのかなって思った時に神様が教えてくれました。僕は小さい頃から人が大好きなんです。人と一緒にいることがもう大好きなんです。そして人を信じることができるんです。そしてね、自分がそうだと思うんですけどね、罪人が大好きなんですよ。だいたいいろんな教会に行ったらね、罪の匂いがする人がプンプンする人がいるんですよ。やっぱりその人に引き寄せられていくっていうね。ですからね、後ろの罪人の頭さんとはもうすぐに仲良くね。そしてね、僕はね、その罪人をですね、罪人の頭の的な人にですね、奉仕をお任せするのが大好き、大の得意。そして他のスタッフにもびっくりされます。その人引っ張ってくるっていうね。そしてね、神様はこの言葉を与えてくださいました。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。ああ、僕は結び目なんだなって。強いリーダーシップがないかもしれない、カリスマ性もないかもしれない、何の能力もないかもしれない、けど私は結び目として。そしてその時に気づいたのが、才能がこうもないということこそ才能なんだっていう。やっぱり皆さん何かあるじゃないですか。けどね、ないということが一番の僕の強みなんだ。だから人を尊敬することができる。人に自分よりは絶対上手にされるので任せることができる。今日も朝もパワーポイント自分でやってくださいって言われたんですよね。 けどもう僕2つのことできませんからもうお願いしますって、今日よく見えないしよく上手にできないから、いや僕よりは絶対上手にできますってか本当に任せることができる、そして何とも思わない、そして失敗しても自分の方が絶対もっと失敗するから何も注文もつけない、すごい才能でしょ、愛して任せれるっていう才能絶対にあります。皆さん今、周りの人 2,3 人で自分に与えられた才能、賜物、教会での役割、教会で私はこのように用いられることできるよっていうことを話し合ってください。そして自分で言わない人はもう周りの人が言います、そしてそれでも見つからなかったらもうここで、公開処刑になります、みんなで言います、はい、それでは周りの人と 2,3 人になって、自分に与えた才能、賜物、自分の役割、機関としての働きを告白し合ってください。どうぞ。はい、そしたらいいでしょうか、尽きないですよね、盛り上がりますよね、またそれぞれの本当はあとメッセージ30分してもいいんだったら本当は皆さん一人一人に聞いていく、そしてホワイトボードに全部書いていって、するんですけれども今日はしませんけれども、それぞれのグループで分かち合ってください。そしてまだ用いられてない埋もれてるものがあったら、牧会スタッフに言ってください。用いられます、必ず用いられます、私たちは恵みの中で用いられます。何が大切か、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長します。愛のうちに立てられますけども、ここで大切なことは何かって、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力を発揮するということです。ただ気をつけてください、その力量にふさわしい力でいいです。無理をしない、自分に与えられている力量を超えてしない、神様が与えられている今の才能、今の能力、今の賜物、今の時間、ただできないではなくてその力量にふさわしく働く力を発揮してください。無理をせずに、しかし発揮してください。その時ちょっとと思うものかもしれない、本当に何千人を前にした時5つのパンと2匹の魚のように 感じるかもしれない、何の役に立つのかと思うかもしれないけども、それがイエス・キリストの体として各器官が結び合わされて一つのイエス・キリストの体、一つの教会として神の御心は必ず前進します。しかしその各器官がふさわしいその力を発揮しなかったら、その働きを発揮しなかったら、イエス・キリストの体は前進しません、働かれません、神の御心が成し遂げられていきません。皆さんは各器官、大切ななくてはならない各器官であり、役割があります、働きがあります。それを発揮してください。この教会を通して、イエス・キリストの体を通して神の豊かな知恵が示されます。キリストの栄光が表されます。これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画です。神の計画です。教会を通して神の豊かな知恵が示される。今天にある支配と権威、神を排除した世界の中にあって、神の主権をはっきりし、神の豊かな知恵が教会の存在を通してイエス・キリストの体である教会を通して、主の知恵が、神の豊かな知恵が示されます。そしてキリストの栄光が表されます。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。教会が用いられます。イエス・キリストの体として、神を排除した世界、そこに住んでおられる人々、苦しんでおられる人々、希望を求めておられる人々は、教会を通して神の栄光、キリストの素晴らしさを見ることができます。キリストの栄光を神様は教会を通して、私たちを通して表されます。私たちの教会は15年前に変わりました。受ける教会から与える教会に変わりました。私たちスタッフは神様を愛し、教会を愛し、教会員一人一人を愛しています。その人たちを本当にケアし、心遣い、その人たちに仕えてきました。今もそれは続けています、もちろん。しかしそれと同時に、教会の方々が、その時に、私は教会に受けるために来るのではなく、教会に捧げるために来ますと告白しました。体質が変わりました。神様を礼拝するために来る。少し語弊がありますけれども、神様の祝福を受け取るために来るのではなく、神様を礼拝する。イエス・キリストの十字架を、葬りを、復活を褒めたたえる、感謝する、天の父なる神様の存在を、主権を、愛を、変わらない計画を、契約を感謝し、神様を褒めたたえるために教会に来る。守る礼拝から捧げる礼拝に変わりました。教会に来て慰めを受け、励ましを受ける、いや、イエス・キリストの十字架が、イエス・キリストの命を私たちは受け取りました、それ以上のものはありません、私たちは十分に受けました、神様、私は十分に神様の祝福を受けました、私はあなたに捧げます。この救われた命を、新しく与えられた命を、もう自分のもの、自分中心で生きるのではなく、神様、あなたのものです、あなたが贖い、買い取ってくださった新しい命です、あなたの栄光のために用いてください。まだ神様を知らない人々のために、私を用いてください。 教会の雰囲気が変わりました。明るくなりました。教会一人一人の表情が変わりました。言葉が変わりました。神様の御心のペースが速くなりました。そして私たちは喜んでいます。用いられることを喜んでいます。自分にこだわらない。僕はどういう人間かっていうとね、本当に役の立たない人間なんです。中学校2年生の時、これ本当の話ですよ、今だったら訴え入れますよ。中学校2年生の時に学級委員を決める選挙というかですね、クラスであるじゃないですか、あのわらばんしをこんな小さく切って何々くんとか何々さんって誰に学級委員長になってもらいたいかみたいな。で後ろから、男の汗臭い帽子に入れて、そしてなぜか小さくして、でそれを、今の学級委員長とかが開いて何々さん一票ね、だいたい金井さんっていう人が多かったんですが、金井さん一票、金井さん一票、金井さん一票、そしたらですね、梅谷くん一票って出たんです。そしたら先生がデスクを叩いて急に立ち上がって、お前たちこれはふざけてするようなもんじゃないって言ったんです。僕自分で書いたんじゃないんですよ。そしたら誰かがですね、え、なんでですか、梅谷君ダメなんですかって普通言ってくれるじゃないですか。誰も言わないんですよ。そりゃそうだみたいな感じだった。そしてね、僕自身もね、まあそりゃそうだなってなったんですよ。今日何なんでしょうね、告白もしてないのに振られたような感じですよね。自分で書いたんでもないのに。そしてね、そりゃそうだってなってね、そして本当にですよ、本当に今まで開票したやつ、そしてまだ開票してないやつ、そのままゴミ箱に捨てられて、もう一回投票のやり直しですよ。押してもちろん一票も入らないですよ僕は。けどもね、僕はそりゃそうだなと思いました。そういう人間でしたから、だいたい怒られるって言ったら僕が入ってます。入ってない時は、入ってない時はそこにいなかったっていうだけです。それでクラスに帰ってきて誰かが怒られてる、そしたらもう嬉しくてたまらない。自分が怒られずに人が怒られてるっていうことはもう嬉しくてたまらなくて、友達に、あいつ怒られそうって言って、何した何したって、メタに人が怒られるのがそんなに面白いかって言って、結局僕が怒られるっていう、もう本当にそういう人間でした。高校2年生の時に私の母は、家族の中で宣言しました。もう望むっていうんですけども、望むのために怒られるのはもう普通の人が怒られる人生、子供のために怒られる全部をもう私は全部してきた、もう私は望むのために怒られにはいかないって言って、本当に二者面談も三者面談も何か呼び出されても本当に来てくれなくなりました。僕はね、そういう人間ですけどもね、中学校2年生の時にね、それをまあその時も笑い話でしたよ、けどもね、自分の心の中ではね、あ、やっぱりそうなんだなっていう、自分は人の役に立つような人間じゃないよなって分かってはいましたよ。けどもはっきりそういうことになって、まあ笑ってはいましたけども、心の中はやっぱりちょっと、あ、自分は人の役に立つような人間ではないんだな。しかし神様は諦められませんでした。親も7割8割諦めてたと思います。けど祈ってはくれてました。友達も先生も周りの人も、そして自分で、自分自身も、こんな自分が人の役に立つなんて本当に思えませんでした。けど神様は諦められませんでした。神様は覚え続けてくださいました。神様は期待し続けてくださいました。神様は諦めずに、私はあなたを用いる、神様から離れている時にも神様はそのように心に語ってくださいました。神様は私たちを諦められません。どんな過去があったとしても、どんな経験があったとしても、どんなに自分が自分のことをどう思おうと、周りの人が自分のことをどう思おうと、神様は私たちをイエス・キリストの器官と、体の器官として諦められません。神様は用いられます。神様はこんな僕でも用いられます。神様はこんな僕でも変えてくださいました。神様のために
人々のためにどんなに大変な仕事があっても僕は嬉しい、楽しい、喜びです。こんな自分があんなに偉大なイエス・キリストの栄光を表す、神の国を広げるために用いられるんだ、役に立つんだ、私の喜びです。こんな僕でも用いられるんだったら、皆さんどんなにあなたは神様によって用いられるでしょうか。教会はイエス・キリストの体、神の御心を行うイエス・キリストの体です。教会を通して神の栄光、イエス・キリストの栄光が表されます。今目を閉じてください。今神様の前に救いをもう一度感謝しましょう。イエス・キリストが自分を覚え続けてくださったことを感謝しましょう。じゃあ総額を